お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月31日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア人を乗せた航空機が今朝も中東からオーストラリアに到着しました。アメリカとイスラエルがイランとの戦闘に入って以降、この地域から帰国した人は1万人を超えています。外務貿易省によりますと、ここ数週間で100便以上の退避便が運航されましたが、今後のフライトについては保証されておらず、情勢によっては影響を受ける可能性があるとしています。ウォン外相はオーストラリア人に対し、中東への渡航を控えるよう改めて呼びかけるとともに、現地にいる場合は安全を確保した上で出国するよう求めています。またアメリカ、イスラエル、イランの3カ国に対し和平交渉を継続するよう期待を示しました。私たちは交渉の再開と緊張緩和を望んでいます。この紛争は世界のエネルギー市場や世界経済、そしてオーストラリア経済にも大きな影響を与えています。ウォン外相でした。アメリカのルビオ国務長官はイランでの軍事作戦について予定よりも大幅に前倒しで進んでいると述べ、数ヶ月ではなく数週間で目標を達成するとの見方を示しました。 ABC アメリカのインタビューでルビオ長官は、トランプ大統領には複数の選択肢があり、国防総省が様々な事態に備えていると説明しました。イランはホルムズ海峡で誰が通行できるかを自分たちが決める恒久的な仕組みを作ると示唆しています。しかしそれは決して認められません。そしてこれは世界全体が注視すべき問題です。影響を受けるのは私たち以上に他の国々だからです。ルビオ国務長官でした。ニュースを続けます。連邦政府が打ち出した燃料税の半減措置が明日から実施されますが、値下げが店頭価格に現れるのは少なくとも週末以降になる見通しです。防衛エネルギー省はすでに流通している燃料にはこれまでの税率が適用されているため、新たな税率が反映されるまで時間がかかると説明しています。その上で消費者への値下げが確実に反映されるよう、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が監視に当たるとしています。
ACCC will be watching very, very closely.
ACCC は非常に厳しく監視しています。今回の危機に乗じて不当に利益を得る行為に対しては罰則も大幅に強化しています。多くの事業者は顧客に燃料を届けるために最善を尽くしていると考えています。防衛エネルギー省でした。クレジットカードやデビットカードの支払いに上乗せされる手数料が全国で廃止されることになりました。この措置は2026年10月から実施されます。オーストラリア準備銀行 RBA の新たな方針では、カード会社が加盟店との契約の中で手数料の上乗せを禁止できるようになります。この変更は生活費の負担を軽減する狙いがあり、消費者は年間でおよそ16億ドル、また中小企業も年間およそ9億1000万ドルの負担軽減が見込まれています。チャーマーズ財務省はこの改革について、コストの削減と透明性の向上につながると述べました。現在のルールは分かりにくく、対応も難しい状況です。今回の見直しによって仕組みがよりシンプルになります。導入状況については準備銀行と ACCC が引き続き監視していきます。 チャーマーズ財務相でした。オーストラリアとヨーロッパ連合の自由貿易協定について、その内容の公表が見込まれる中、国民党は公表の延期を求めています。国民党のキャナマン代表は、国内の農家にとってより良い条件を引き出すため、EU との交渉をやり直すべきだと主張しています。この協定は今月 EU のフォンデアライエン欧州委員長の訪豪に合わせて署名されましたが、農業関係者からの支持は得られていないとしています。先週、オーストラリアの農業業界全体がこの合意を強く批判しました。恥ずかしい、情けない、大きな打撃だ、ひどい結果だといった声が上がっています。これらはすべて国内の農業団体からの直接の言葉です。ここまで強い反発はこれまで見たことがありません。キャナバン代表でした。メキシコのシェーンバウム大統領は、アメリカの移民収容施設で拘束されていたメキシコ人が先週死亡したことを受け、さらなる対応を取る考えを示しました。この死亡はアメリカの移民関税施行局 ICE が月曜日に発表したもので、メキシコ政府によりますと、2025年から2026年にかけて ICE の収容下で死亡したメキシコ人は14人に上っています。数日前には19歳のメキシコ人男性も収容中に死亡しており、懸念が広がっています。シェーンバウム大統領はロサンゼルスを訪れ、遺族と面会する予定です。アメリカでまたメキシコ人の命が失われたことを受け、私たちは抗議を含めた対応を取ります。特にロサンゼルスのこの収容施設では、複数の死亡が確認されています。シェインバウム大統領でした。ニュースを続けます。オーストラリアのオンライン安全委員会 e-safety 委員会は国内の規制に従っていないとして5つの SNS を問題視し法的措置も検討していると明らかにしました。31日に公表された初めての報告書では Facebook、Instagram、Snapchat、TikTok、そして YouTube の5つについて最低年齢に関するルールの遵守に重大な懸念があるとしています。これらのプラットフォームでは16歳未満の利用が禁止されているにもかかわらず、実際にはアカウントにアクセスできている可能性があるとして、現在調査が進められています。報告書ではまた、年齢確認の仕組みに問題があり、子どもが繰り返しログインを試みることで、16歳以上と偽って利用ができてしまうケースや、年齢制限のあるアカウントを通報する手段が不十分なケースがあると指摘しています。ニューサウスウェールズ州で導入されている薬物対策プログラムについて、警察の判断や制度設計に問題があるとの批判が出ています。州の犯罪統計の分析によりますと、2024年2月から2025年3月までの間に確認されたおよそ1万2000件の対象となる薬物事案のうち、裁判を回避する措置が取られたのはわずか 9% にとどまりました。また対象となるアボリジナルのうち、11人中10人が裁判に回されており、罰金通知などで対応されたのはごく一部に限られています。これに対し、非先住民では3人に2人が裁判に回されています。アボリジナルリーガルサービスは、今回のデータは警察組織における構造的な差別を示していると指摘し、この制度はファーストネーションズの人々に十分機能していないと批判しています。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ、サッカーです。オーストラリア男子代表サッカルーズは今夜、メルボルンのエイミーパークでキュラーソーと国際親善試合を戦います。キュラーソーはカリブ海に浮かぶオランダ領の島で人口はおよそ18万人。 今回初めてワールドカップ出場を決めました。サッカルーズは先週カメルーン戦で1対0の勝利を収めており、この勢いを維持したいところです。また今夜の試合はワールドカップを前に、選手にとっては最後のアピールの場となっています。サッカルーズのポポビッチ監督です。
Anyone that's here now feels they're so close.
ここにいる選手たちは誰もがあと一歩だと感じています。ワールドカップに向けた最後の合宿に参加しているわけですから、自分もメンバーに入れると信じる必要があります。だからこそそれぞれが持てる力を最大限に発揮し、自分がそのメンバーにふさわしいと示さなければなりません。ポポビッチ監督でした。一方、日本代表はオーストラリア時間の4月1日、イングランドと対戦します。28日のスコットランド戦では強豪相手に勝利を収めています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日1日水曜日のお天気です。パース時々曇りで最高気温は22度、アデレード朝はにわか雨となりますが、その後は晴れてくる見込みです。最高気温は24度、メルボルン、時々曇りで最高気温は27度。ホバート、午後はにわか雨の可能性があります。最高気温は25度。キャンベラは晴れで最高気温は26度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は27度。ブリスベン、ところによりにわか雨がある見込みです。最高気温は28度。ダーウィンも同じくところによりにわか雨。最高気温は33度となっています。以上、3月31日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。